ここで少し換気をしたいと思います。お近くの方お願いいたします。3分ぐらいで結構です。それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所はヨハネの福音書11章25節。第3版の方は201ページ、2017年版の方は205ページです。はい、それではお読みいたします。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。今日のメッセージは主の十字架と復活による天国の素晴らしさと題しまして、堀田先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。最初に一言お祈りをいたします。恵み深い天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの恵み、主イエス様の十字架の恵み、復活の恵み、天国の恵み、聖霊御神が私たちと交わり、罪を示し、十字架の意味を教え、主を信じる信仰まで与え、主を信じ洗礼を受けた後もご聖霊が御言葉を教え、今日まで導いてくださり感謝です。今日薩内ライトハウス教会において礼拝できる恵みを感謝いたします。工藤先生ご夫妻を感謝です。ライトハウス教会の皆様を感謝します。互いに愛し合い支え合って、教会がますます立て上げられていきますよう。今日の御言葉を取り継ぎます。私自身の罪を許し、十字架の血によって清め、ご聖霊によって聖別し、どうぞ御言葉を聞いてくださるお一人一人の心に御言葉が残り、希望と力を与えてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。今日も皆様が祈ってくださり、御言葉を取り継ぐことができることを感謝いたします。工藤伝道師ご夫妻が東教会に与えられ、皆様と互いに愛し合っておられる姿を見て心から感謝をいたします。そして教会の中心、支えるものはやはり教会の皆様によって祈り支えられる説教であります。工藤先生が皆様の祈りによって御言葉を取り継ぐ賜物が与えられ、聖書を順番にローマ書から公開説教をされていることを本当に感謝します。私も8年間ローマ書を公開説教しなくてよかったなと思っています。先生のために残しておきました。実はローマ書は一番素晴らしい箇所で、私が一番大好きな箇所です。と同時に、私は年に4回ほど奉仕をさせていただくことになっていますけれども、私の場合は毎週説教ではないので、公開説教をして公開したことはないんですけれども、公開説教をせずに題目説教をさせていただきます。で、今日は主の十字架と復活による天国の素晴らしさということで取り次ぎます。再臨についてはいろんな説がありますから、主の再臨については工藤先生にお尋ねください。工藤先生しっかり教えてくださいます。で、再臨についてはですね、実は教団が分裂するほど各教団が一致が難しかったのはですね、主の再臨がいつあるかとかいうことは聖書は明確にいろんな説を設けることができるように記されているので、神学が分かれているわけです。ですから、まあ、一言だけ私はそのスタンスは、主は必ず神の時に再び来られるということを信じて、一日一日神様の御心をに従って歩んでいくことが主の再臨の待ち方だと確信しておりますが、詳しいことは 工藤先生にお尋ねください。今日は十字架と復活の死を信じると地上で死を迎えても天国に行くことができる驚くべき恵みが与えられていますが、天国について詳しく語られた説教はあまりありません。実は私も恥ずかしながら44年間説教をしてきたんですけれども、天国についてまるまる35分40分使って説教したことはないことに気づきまして、今日はしっかり天国とはどういうものかをまとめてまいりました。もし神様の導きで皆様のご家族、知人、友人の方が地上での死が近づいた時にですね、天国とはどんなところですかと聞かれた時、本日の説教のプリントをご利用なさり、希望の福音を語っていただきたいという思いでまとめました。ですからよかったらお捨てにならないで、これをもとに天国についてまた深く工藤先生と一緒に学んでいただければと思います。実はそのことは今日読んでいただいた中心聖句一節、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、ということにつながります。イエス様を信じてもクリスチャンはいつか死を迎えます。でも死んでも生きるということは天国で永遠に生きることができるという意味であります。では天国の祝福について見てまいりましょう。1つ目、天国は神の栄光の国であるということです。天国には神の栄光とキリストの光が満ち溢れています。黙示録にこうあります。都、天国にはこれを照らす太陽もいらない。というのは神の栄光が都、天国を照らし、子羊キリストが都の明かりだからである。ですから天国での光は光ご自身であるイエス様の光で輝いているということです。神の天と地の創造の後、人間が堕落し楽園追放によって闇が地を覆いましたが、キリストの誕生によって暗闇の世界に神の光が輝き始めました。天国では暗闇の力が消え去って完全な光の世界が実現することを覚えて感謝しましょう。天国は宝石のように輝いていると書いてあります。黙示録、天国の輝きは高価な宝石に似ていて透き通った碧玉のようであったとあります。2つ目に、天国は命の国であります。そこにもはや死はありません。もはや死もなく、悲しみも叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。皆さん想像してください。私は想像して嬉しくなります。天国には罪がない、悪がない、恨みがない。ある人を憎む憎しみも、また憎まれることもない。妬みもない、病もない、疾病もない、コロもない、戦争もない。互いの国々の戦争も一切ないのであります。平和な国です。そして純粋な愛と正しさの国です。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちは今暗い時代にあって福音の光を伝えるべきです。そして福音とは主の十字架の意味を語ることであり、と同時にこの地上で死を迎えても、どんなに苦しい死を迎えても天国があるということ。でもその天国について、天国は素晴らしいですよという一言ではなく、今日の御言葉から語っていただきたいと思って説教させていただいております。神は永遠に生きておられます。今、今し、昔、今し、後に来られる方とあります。現在、過去、未来、すべての時間を支配していてくださいます。永遠の神は主を信じた瞬間から私たちに永遠の命をくださり、天国でも永遠に神と共に交わる命が与えられます。天国の大通りの中央を流れているのは 水晶のように輝く命の水の川であり、その水の源は神と子羊との御座で、また天国の命の川のほとりには命の木が生い茂り、豊かな実を結んでおります。主を信じた者は神のパラダイスにある命の木の実を食べて永遠に生きることができ、その名は子羊、キリストの命の書に記されています。皆さんが主を信じておられるならば、天国の命の書に皆さんの命が記されていることを覚えて感謝しましょう。三つ目に、天国は安息の国です。ここにいらっしゃる皆様も世界中の人も一番求めているのは安息、安らぎであります。この地上においてはさまざまな苦しみ、疲れを覚えますが、天国においては永遠の安息、安らぎが与えられるのです。今から後、主にあって死ぬ者は幸いです。御霊も言われます。しかり彼らはその牢獄から解き放たれ、休むことができる。イエス様は地上でおっしゃいました。世界中の人で一番有名な聖書の箇所の一つです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私が休ませてあげますとイエス様は言われました。その主イエス様が地上でも主を信じた瞬間から心に平安と安らぎをくださるんですが、天国に行ってからは完璧な安らぎをくださるという意味であります。その主イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれ、復活し、天国で私たちを待っておられることを覚えて感謝しましょう。私たちは自分の時間割で天国に行く日を決めてはなりません。神様は私たちがこの地上での使命を果たすまで地上に生かしてくださいます。でも神の時に天に召してくださることを覚えましょう。それは私たちの思いと異なることを覚えましょう。若くして天国に行く方がいる時に私たちはなぜと叫ばざるを得ません。でもそれは神の領域なのです。ですから私たちは生まれる時にも神の時があり、死を迎える時にも神の時があると伝道者の書に書いてあることを素直に受け入れましょう。と同時に、今日生かされているなら生かされていることを感謝して神様と人を愛して歩もうではありませんか。四つ目に、天国は和解の国であります。天国ではあらゆる憎しみ、悪意、疫病、戦争、争いが消え去り、許しと愛と健康に満たされます。皆さん、ここでも私はこの説教を準備しながら想像してみて嬉しくなりました。この地上ではですね、どんなにいいグループだと言われても、そこに行きますとどうしても争いが起こったりしますよね。またあそこは一番素晴らしい教会だと言われても、その教会に行ってしばらく経つと、やっぱりそこにも私を含めて人間には、クリスチャンにはまだ罪が残っていますから、憎しみとか悪意があることに気づいてがっかりするわけですね。ですからこの地上では完璧な教会を求めてはいけないと思います。完璧に安らげる場所を求めては失望することは決まっていますから、この地上ではいろんな苦しみやぶつかったりするときに、そこで初めて互いに許し合うことを学ぶべきだということを覚えておきましょう。それが聖書全体の教えです。この地上では完璧な教会、また完璧なユートピア、もう素晴らしい地域というものの宣伝があっても、それに騙されてはいけません。その地上ではないのです。それは私を含めて世界中全員がクリスチャンであろうとなかろうと、まだ罪が残っているからです。ですから、それでもクリスチャンには希望があるのは、日々ご聖霊と御言葉によって日々罪が清められ続けて、イエス様の姿に変えられる途上のものであるということですね。そのことは語り続けてきたつもりでございます。 キリストにより新しい恵みの世界が開かれています。神が作られた全被造物は完全な平安に満たされる。人と人の争いも国と国の戦争も消え去り、動物も食い合うことはなく仲良くするのです。全世界の平和が実現するということです。大きな2では、天国への道を見てまいりましょう。天国は聖なる国です。人には罪、悪、汚れがあるため、そのままでは天国に行けません。自分の罪を正直に認め、神に告白し、主を、自分の罪のために十字架で死なれた復活された救い主神と信じる人は、地上で罪が許され、少しずつご聖霊と御言葉によって記憶され、死を迎える時に天国に迎えられ、罪がなくなり、全く聖なるものとなるのです。人は罪があるまま清い神に直接お会いするなら、その場で死ぬということが旧約聖書で全体で教えられています。でも天国に行ってイエス様と直接お会いできるということは、地上で死を迎えて天国に行くときに、その魂は罪がなくなり、神ご自身とお会いできるという意味です。そして魂で天国に行って、時見して主の再臨の時に全員が栄光の体をいただき、その罪のない魂と最高に健康な栄光の体が合体して、新しい魂と体によみがえるということを覚えましょう。2、天国は神の憐れみの国です。神の憐れみなくして罪深い私たちは天国の門をくぐることはできません。ただ神の憐れみによって私たち人間は天国に招き入れられるのです。私は彼らを憐れまずにはいられないとおっしゃいます。私たちは行いではなく、ただキリストを信じる信仰によって救われ、天国に招き入れられます。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私は幸いに神様の召命を受けて、ライターズ教会で8年間牧会させていただいたことは本当に嬉しいことです。その中でライターズ教会で8年間しつこいほど語ったメッセージは、常にどの箇所からでも先行する神の恵みを先に語りました。皆様、耳にタコができるほどお聞きになりました。でも私がなぜ先行する恵みを強調して、その恵みの応答として主に従ったり人を愛するということですよとお教えしたのには理由があります。神の恵みの十分を味わないでクリスチャン生活をしますと重荷になるわけですね。信仰生活がねばならない、ねばならない、ねばならない、納豆のような感じですね。まあでも個人的には私は納豆は好きですから。でもこれはある私の師匠と尊敬する先生がいつもおっしゃいました。北海道聖書学院で学ぶとき、皆さん立法主義的な教会を作ってはなりませんよ。神の恵みから生まれる証、神の恵みから生まれる献金、神の恵みから生まれる互いに愛し合う教会を作りなさいと。またその先生のですね、教会を訪れると本当に恵みにあふれて、と同時に清さを強調する教会でしたから、恵みにあふれているんですが清さがある教会、私はそれをずっと大切にして44年間牧会してきたつもりです。ですから皆様、どうぞ、完璧なクリスチャンはいないので、皆さんの弱さを神は許し清めてくださいますから、どうぞありのままで行って、と同時にありのままでいいよで終わらないで、神は少しずつイエス様の姿に変えてくださるという希望を持ってください。と同時に、私の原点は今日まで生かされての奇跡だと思ってるんですね。私は44年間も牧師を続けることができる資格はないのに、こんな失敗だらけの私を許して清めて 悔い改めさせ、謙遜にさせ、でも本当にすべて恵みです。そしてライトアース教会、今は聖書教会の皆さんに私の弱さを分かりながらもしっかり支えてくださる教会を与えてくださっているがゆえに牧会ができているわけですね。それは恵みのゆえです。3つ目、天国は贖いの国であります。贖いとは代価を払って滅びから買い戻されると、すなわち救いを意味します。旧約では人間の罪は動物の血の生贄によって許されました。新約時代、主イエスは自らがその生贄の子羊となられました。全人類の罪の許しのために十字架でただ一度だけ捧げられるべき神の子羊だったのです。それゆえ天国ではほふられた子羊キリストが褒めたたえられます。褒めたたえられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。私たちは私たちの身代わりとして十字架の生贄となられた子羊としてほふられたキリストの受難と十字架の死、地という代価によって贖われ、滅びから買い戻され、罪を許され、清め続けられていることを感謝しましょう。また天国は復活の国であります。天国にはキリストのすべての民がキリストの命に生かされています。今天国では旧約時代のアブラハムとさんやヤコブ、あるいはダビデ、あるいは新約のパウロ、ペテロ、またお一人お一人信仰の先輩方が今神を賛美している天国です。天国はキリストの十字架の贖いによって復活の命を与えられた者たちの国です。アダムの罪原罪によって人はエデンの園、楽園から追放されましたが、主イエス様の救いによって人間は楽園、天国へと招き入れられるのであります。現在はアダムによりもたらされた罪の解決、救いは主イエス様によってもたらされるのです。では大きな賛として天国と家族を見てまいりましょう。天国は私たちのふるさとなる国です。そこは神の国であり、私たちは神の子供、神の家族です。父なる神はキリストを信じる者を神の子供として自らを父と呼ぶことを許されました。天国は御父の家であり、キリストは一人子、長男、それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですとあります。私たちには地上にも故郷があり、家族、親族がいます。私は九州の熊本が故郷で、本当にいい時を過ごさせていただきました。ふるさとという歌にうさぎおいし、あと小舟釣りしとありますが、私はその歌詞通りの少年時代を過ごしました。うさぎおいしいっていうのは、小さい時はうさぎがおいしいんだろうなと思って歌ってたんですね。でもあれはうさぎを、まあ、追いかけるという意味なんですが、あんまり北海道では通じないんですが、私の小学校時代はですね、自然保護団体の方からよく抗議が来なかったなと思うんですが、実はうさぎ狩りがあったんです、小学校のプログラムに。でうさぎ狩りの日はですね、山でうさぎを追ってですね、そしてうさぎ狩りをして、でもうさぎなんで取れないんですよね。だから学校の先生はもうそれを予想して豚肉を買って、そしてみんなで河原のところで炭を起こして、そしてご飯を炊いて食べていたんですね。そして小舟釣り師というのは、本当に私は近くの川で小舟を釣るのが楽しみな少年でした。野球もやってたんですが、釣りも大好きで、本当にそのふるさとが懐かしいです。と同時に私にはもう一つ本物のふるさとができました。 それは天国であります。この世では関係が近いがゆえに敵意や争いも生まれますね。私も関係が近いがゆえに敵意や争いが生まれる相談をずっと受けてきましたし、私自身も関係が近いゆえに敵意や争いが生まれるその辛さを経験してきました。なんと自分もですね、なんかそういうつもりで言ったわけではないのに、そういうふうに受け取られなくてですね、人を傷つけたことがありまして、いや人間関係は難しいなということをずっと経験してきました。ですからこの世ではまさに関係が近いゆえに敵や争いも生まれるのであります。しかし関係が近い時にですね、とても素晴らしい秘訣があります。関係が近くなればなるほどイエス様を間に置くという霊的な感覚を持っていただきたいんですね。近くなればなるほどベタッとなったら必ずいつかその関係は崩れますから、その関係の中にイエス様を間に置いてですね、交わっていくと本当に豊かな交わり、成長する交わりになります。地上では残念ながら罪があるために関係が近い上に敵意や争いも生まれます。だからイエス様の十字架によって互いに許し合う交わりを祈っていきましょう。しかし天のふるさと天国の家族には争いがないのです。なぜか天国に行ったお一人一人にはもう争う根となる罪がないからです。素晴らしいですよね。なぜなら天国の民には神による完全な清め、敵意、憎しみ、妬み、悪意が全く消え去り、キリストの愛と許しと平和だけが満ちているからです。想像してみてください。本当に悪意も罪も悪も何もない、そしてみんなが神様の愛に満たされ、完璧な愛と許しと平和が満ちている。許しと書きましたけれども、本当は許しも必要ないでしょうね。罪を犯す人がいないんですから。私たちの本当の家族、主の血による新しい血縁共同体が待っています。この地上で孤独であっても、天では麗しい家族が待っていることを覚えて希望を持ってください。愛の父なる神が待っておられます。神の子供とされた兄弟姉妹が天国で待っておられます。私も2年前母を天国に送りましたが、母と天国で再会することを楽しみにしています。天国が近づきました。そして母には本当にお世話になったもんですから、地上にいるときは愛がない態度をとって、もうちょっと愛がある介護をしてあげればなと思いますが、もう天国に行ったので、天国に行ってお母さん本当にありがとうと今言う言葉を用意しています。今地上の教会でも兄弟姉妹と呼び合い、天国の前味を体験していますね。私は高校3年の時に九州の熊本の小さい教会で救われたんですが、そこに初めてクリスチャンたちが兄弟姉妹と呼んでくださることに感動しました。私は6歳か7歳離れた姉と2人でしたので、もちろん姉、とても良い姉で大好きでしたけれども、お兄さんと弟が欲しいなと思っていたんですね。しかし教会に行きましたら本当にお兄さんができましてね、あと弟もたくさんできまして、いや地上でも、まあ、天国の完璧な家族ではないんですが、教会がイエス様、父なる神を同じ お父様ですから、兄弟姉妹が地上の教会で神の家族であるということは素晴らしいなということを思っています。この地上では困難や試練や疫病や戦いがありますが、天を見上げて永遠のふるさとを見つめましょう。そこにすべての希望があることに気づかされます。目指す天に焦点を合わせるなら、 地上の歩み、そこで起きる出来事を主に頼って乗り越えることができるのです。皆様、誤解しないでください。天国を望むということは地上での歩みをおろそかにするということではありません。そのことはテサロニケ人への手紙にそのバランスが書いてありますから、いつか工藤先生に聞いてください。天国を望むことの間違った歩みは、もう地上の仕事とか責任は ほっといて、ただ天を見上げて待つという待ち方は間違いですと聖書に書いてあります。正しい主の再臨の待ち方は、日々神から与えられた自分の務めや愛を示しながらイエス様を待つということ。私はとっても有名な方が残された言葉を忘れることができません。世界中で用いられた神の器がこう聞かれたそうです。あなたは明日イエス様が、今日イエス様が再臨なさるとしたら、今日の生活はどうなさいますかと聞かれたそうです。その神の器はこう答えたそうです。はい、私はいつも通り今日の歩みを、神がなしなさいとおっしゃる務めを果たしますとおっしゃったそうです。私はそれが残っていましてね、素晴らしいな。再臨の待ち方は、ただ山に登って、また電信柱に登ってしようと言ってただ待つのではなくて、今自分に与えられた務め、家族を愛すること、教会を愛すること、あるいは自分にもし務めがあったらそれを忠実に果たすこと、そう果たしながら主が来られたら、ああ主よ来てくださったと、それが主の待ち方だということですね。もちろん祈ること、主を明かしすること、すべてが含まれますけれども、ヘブル人への手紙に先輩の兄弟姉妹のことが書いてあります。彼らはさらに優れた故郷天国、すなわち天のふるさと天国に憧れていた。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。今日は詳しくは述べませんが、この彼らはたくさん迫害や苦しみを神様のために受けていました。でも彼らはこの地上で神のために苦しみを受けることを喜びとしていました。それは地上で自分の務めを果たし迫害を受けても、天での神の恵みが待っていると憧れていたからです。最後になりました。天国は神への賛美礼拝に満ち溢れた国です。主の再臨によって地上の国は根源的に変革され、新天新地となり、天国と一つとなります。その時人間世界だけではなく自然界も新しくされます。最初の創造の時、神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かったとあります。しかし人間の犯した罪ゆえに、悪は人間人の世のみならず全被造物に及んで、地上の楽園エデンの園は失われました。その後動物たちや植物たちはうめきつつ、神による新天新地、主の再臨によって被造物も新しくされることを待っていると、ローマ書にこう書いてあります。被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていると。主の再臨によって新しい天と新しい地、天国では、次の御言葉が実現します。狼と牛は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を与えず損なわない。つまり天国、新しい新天新地、主の再臨の後に被造物も新しくされて、その新しい天国あるいは新天新地の中に加えられているということですね。私には実は確信のないことが一つあったんですね。それは多くの教職者たちもそう考えているんですけれども、天国は人間だけの 救いの世界だという考えが一つあったわけですけれども、もう一度この天国、また黙示録あるいはイザヤ書を学び直したときに、被造物もローマの発祥にあるように、被造物も主の再臨によって新しくされることを待ち望んでいるということは、新しい天国、これは主の再臨の後に完成する天国、新天新地には、神が作られた天と地のすべてが含まれているということなんです。ですから私は、実はライターズ教会に就任して間もなくですね、ある方が可愛がってらっしゃるペットが亡くなったとき、その方が電話があったんです。堀田先生、今うちに来て祈ってもらえませんかと。もう本当に悲しんでいらっしゃってですね。で、私はその時この説教の確信をまだ持っておりませんでしたのでね、でも頼まれましたから行って、一緒に涙を流して、その動物が亡くなったことで祈ってなんですけれども、今であればですね、もう確信を持って天国で神様が天と地、また動物植物の作られたその全被造物の回復が聖書の教えであるということを確信していたならば、もっと確信を持って祈って差し上げられたなと思います。ですから皆さん、今動物たち植物たち大切にしてください。彼らも口では言えなくても、イエス様の再臨を待ち望んでいるとローマの発祥にはっきり書いてあることを覚えて過ごしてください。天と地を作られた神は天と地の回復をなさる神であるという壮大な計画に妥当ではありませんか。神が作られた被造物と全ての国民と天使たちは、父なる神と子羊を喜んで賛美し礼拝する。主の再臨前に天に召された旧約と新約の神の民は、今日もですね、天国で神を賛美しています。そして地上での教会と天国でのクリスチャンの集まりの教会は行動の教会として一つですから、私たちのこの地上での礼拝と天国での礼拝は今日つながって神を賛美しているということを覚えて感謝しようではありませんか。そしてこのもう一度私たちが、これはもう完全なものではございませんが、皆様がもう一度私たちが述べ伝える福音の最終的な天国がどんなに素晴らしいかを学び続けるものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日は天国がどんなに素晴らしいところかを御言葉から語らせていただきました。私たちは地上では争い、憎しみ、またコロナ、戦争があります。しかし天においては罪がなくなりますから、争いも、そして病もなくなり、すべての健康が与えられている、いくという望みを持って地上の歩みをさせてください。ただ地上では患難があります。しかし私は勝利者ですとイエス様がおっしゃったように、その患難をイエス様と共に十字架を背負ってイエス様が支えてくださる、その歩みをさせてください。そして私たちが最高の希望の福音を伝えることは最大の使命ですから、伝えさせてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。